2、高齢者の行方不明者ゼロに向けて、高齢者見守りアイロンシールの配布、おかえりサーチ GPS の貸し出しを開始。認知症による行方不明者は年々増加を続け、平成28年に全国の警察に届け出があった人は1万5000人を超えました。都内では家族などが警視庁に届け出た認知症の行方不明者が1487人。区内でも区が情報照会に関与した行方不明の事案が13件ありました。区では認知症などにより外出先から帰ることができず、行方不明となる恐れのある高齢者の早期発見、保護や身元特定を迅速に行うことで、安全の確保及び精神的負担の軽減を図るため、高齢者見守りアイロンシールの配布と、おかえりサーチ GPS の貸し出しを開始しました。高齢者見守りアイロンシール。固有の見守り登録番号と、担当長寿サポートセンターの電話番号を記載したシールを衣服に圧着することで、高齢者が行方不明になったとき、番号を照会し、本人の氏名や年齢、住所を確認することができます。これまで警察などに保護された高齢者の身元確認に時間を要する場合もありましたが、このシールを活用することで、迅速な身元確認が可能になります。おかえりサーチ GPS。位置情報を探索できる GPS 端末を、行方不明となる恐れのある高齢者を自宅で介護する家族に3ヶ月間無償で貸し出します。申請時には、長寿サポートセンター職員が高齢者のご自宅を訪問し、ご本人の状態や、貸与の必要性を判断します。高齢者が行方不明となったとき、ご家族はスマートフォンなどの検索により、高齢者のおおよその位置情報を特定できます。詳細は長寿サポートセンターにご相談ください。いずれも、申し込み、各長寿サポートセンター窓口で、次の通り、長寿サポートセンター一覧、センター名、所在地、電話番号、担当地域の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201、電話 5646-1541、時は新大橋、森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋、海辺長寿サポートセンター、海辺 12-13、電話 3645-6761、仙石、石島、仙田、海辺、扇橋。住吉長寿サポートセンター、住吉 1-17-11、電話 3635-0646、森下3丁目から5丁目、猿江、住吉、毛利。冬木長寿サポートセンター。冬木 16-7。電話 5639-9121。清澄、平野、三好、1丁目、2丁目。佐賀、福住、深川、冬木、門前仲町、木場3丁目。古石場長寿サポートセンター。古石場2-14-1-101、電話 3641-2801、永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、木場2丁目。東洋長寿サポートセンター、東洋 6-2-17、電話 5665-4547、木場4丁目5丁目、東洋。塩浜長寿サポートセンター、塩浜 2-7-2、電話 5617-6213、塩浜塩見、木場1丁目、6丁目。豊洲長寿サポートセンター、豊洲 2-2-18、電話 5859-0566、 豊洲、東雲、有明、青海。枝川長寿サポートセンター。枝川 1-8-15-101。電話 5634-0158。枝川辰美。亀戸長寿サポートセンター。亀戸 6-28-1。電話 5627-2525。亀戸1丁目、2丁目、6丁目。亀戸北長寿サポートセンター。亀戸 4-21-13。電話 5626-0671。亀戸3丁目から5丁目。亀戸東長寿サポートセンター。亀戸 9-13-1。電話 5875-3451。亀戸7丁目から9丁目。大島長寿サポートセンター。大島 6-14-4-103。電話 5628-0541。大島3丁目、5丁目、6丁目。大島西長寿サポートセンター。大島 4-1-37。電話 3636-9857。大島1丁目、2丁目、4丁目。大島東長寿サポートセンター。大島 9-6-16。電話 5836-5301。大島7丁目から9丁目。北砂西長寿サポートセンター。北砂 2-1-16。電話 3615-4860。北砂1丁目から3丁目、5丁目。北砂東長寿サポートセンター。北砂 6-20-30。電話 5606-1744。北砂6丁目、東砂1丁目、2丁目。北砂南長寿サポートセンター。北砂 7-7-1-101。電話6660-2050。北砂4丁目7丁目。南砂4丁目5丁目。東砂長寿サポートセンター。東砂 4-16-12。電話 5857-8243。東砂3丁目から7丁目。南砂長寿サポートセンター。南砂 2-3-5-102。電話 3640-9851。南砂1丁目、2丁目。新砂長寿サポートセンター。新砂 3-3-37。電話 5653-1735。東砂8丁目。南砂3丁目、6丁目、7丁目。新砂新木場、夢の島、若洲。以上です。解説時間、豊洲長寿サポートセンターを除く。月曜から金曜、午前9時から午後6時。土曜、午前9時から午後3時。ただし、日曜祝日、年末年始は休み。解説時間、豊洲長寿サポートセンターのみ。月曜、火曜、木曜、金曜。午前8時半から午後5時。水曜、午前8時半から午後7時。毎月1回、日曜開設。日程は豊洲長寿サポートセンターにお問い合わせください。ただし、土曜、日曜、日曜開設日除く。祝日、年末年始は休み。問い合わせ先。地域ケア推進課地域ケア係。電話 3647-4398。ファックス 3647-3165。3、高齢者の総合相談窓口、長寿サポートセンター。身近な地域で様々な相談に専門職のチームが対応。長寿サポートセンターは、区が運営を委託している 高齢者のための総合相談窓口です。現在、区内に21カ所設置し、担当地域にお住まいの方に、きめ細かな支援を行う体制を整えています。センターには、保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの保健、福祉、介護の専門職を配置し、高齢者の介護や生活に関する相談、権利擁護、認知症相談、介護予防事業のご案内、福祉、介護の各種制度の受付とサポートなどを行っています。介護や生活で困っている、暮らしの中で不安がある、介護保険制度や福祉サービス、認知症について知りたい、地域の高齢者のために貢献したい、このような悩みや相談がありましたら、お近くの長寿サポートセンターに気軽にご相談ください。外出が難しい場合には、電話による相談や訪問相談もできます。また、ご家族、ご友人、地域の方、関係機関など、どなたでも相談することができます。お住まいの地域によって担当センターが異なりますので、詳しくは目次2の長寿サポートセンター一覧をご参照ください。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファクス 3647-3165。4. 健康審査受診はお早めに。40歳以上で国民健康保険後期高齢者医療制度加入の皆さんへ。江東区の健康審査は身体計測や血圧測定、尿検査、血液検査などの基本的な検査に加え、胸部 X 線検査や心電図検査なども無料で受けられるお得な検診です。対象者には、6月から受診券シールを順次お送りしています。実施期間は、平成30年2月20日火曜までです。締め切り前は大変混み合いますので、早めに受診しましょう。なお、一部の医療機関は、期間が異なります。対象、40歳以上の国保・後期高齢者医療制度加入者。費用、無料。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。 受診券シールに関すること、保健所健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、 ファクス 3615-7171。5. 65歳以上の方へ、体力測定会参加者募集、介護予防のセルフチェックに。近年、元気で活動的なシルバー世代の方が増えています。健康長寿の秘訣は、体力低下のサインを見逃さず、現在の体力を維持するための介護予防の取り組みを見直すことです。体力測定会にご参加いただき、介護予防や活動的な生活のきっかけにしてください。日時、場所、次の通り。実施場所、実施日時の順に読みます。深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、電話 3820-5881。 12月12日火曜、14時30分から16時30分。亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、電話 5609-9571。 平成30年1月15日月曜、9時から11時30分。健康センター、東洋 2-1-1、電話 3647-5402。 2月5日月曜、9時30分から11時30分。東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、電話 5606-3171。 3月19日月曜13時30分から15時30分。内容はいずれも、1、体力測定6項目、握力、歩行速度、5回椅子立ち上がり、タイムアップ&ゴー、海岸片足立ち、インボディ、体組成。2、介護予防の取り組みについての講話。3、トレーニング相談。4、介護予防に関する相談。対象、定員。区内在住で過去半年間体力測定の機会がなかった65歳以上の方30人。運動習慣がない方を優先し申し込み順。要支援、要介護認定者を除く。費用、無料。申し込み、11月7日火曜午前9時から各実施場所に電話または窓口で。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。6、講演会、今日からできる認知症予防、認知症の予防とケアの最前線、11月20日月曜。認知症の正しい理解、認知症予防につながる生活習慣などについて、認知症予防の専門家が最新情報をお伝えします。日時、11月20日月曜午後2時から4時、会場午後1時半。場所、江東区文化センターホール、東洋 4-11-3。定員500人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話3647-9452。ファクス3647-3165。7、全国一斉 J アラートによる自動連携放送訓練。11月14日火曜、防災行政無線放送を実施。11月14日火曜に J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練が実施されます。この訓練は実際の災害などで J アラートと自動連携させている様々な機器を動かし、実際に情報伝達を行う訓練です。訓練当日、区では J アラートと自動連携させ、防災行政無線スピーカーによる放送や、高等安全安心メールの配信、登録されている方のみ、登録していない方はぜひこの機会にご登録ください、を行います。日時、11月14日火曜午前11時ごろ、国内の災害などの状況により中止する場合があります。全国的に防災行政無線放送を含めた訓練が実施されるため、実施時に区外にいる場合もご留意ください。放送内容、上りチャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返す。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。口頭安全安心メール。区の防犯情報や防災情報を携帯電話などにメールでお知らせしています。気象などの特別警報や国民保護関連情報は配信を希望する情報に関わらず全ての方へ配信します。口頭安全安心メールの登録方法。1ANSHIN.KOTO-CITY@RAIDEN.KTAIWORK.JP にからメールを送信。2、登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、 配信を希望する情報にチェックを入力して送信。3、登録完了。なお、迷惑メールなどの受信拒否設定をしている場合は、koten@city.koto.lg.jp を受信設定してから登録手続きをしてください。弾道ミサイル落下時の行動。弾道ミサイルが発射され注意が必要な地域に該当する場合は、J アラートを通じ、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージが流れます。同時に、携帯電話会社からの緊急速報メールなどでもお知らせします。その際は、落ち着いて直ちに次の通り行動してください。弾道ミサイル落下時の行動。屋外にいる場合、近くの建物、できれば頑丈な建物の中か地下に避難する。建物がない場合、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る。屋内にいる場合、窓から離れるか窓のない部屋に移動する。内閣官房国民保護ポータルサイト、ホームページ http://www.koku-minhogo.go.jp/。 問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、 ファックス3647-9651。8、区政最前線、区長室から、江東区長、山崎隆明。調停案を受けて、中央防波堤埋め立て地の帰属。10月16日に、中央防波堤埋め立て地の江東区と大田区の区域についての調停案を、自治紛争処理委員から都庁で受領しました。これは、今年6月の、大田区長との会談で、帰属問題を2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会前までに解決を図ろうという両区が一致した結論により、東京都へ自治紛争調停を申請していた結果です。東京都から示された境界線は、本紙一面の通りです。境界線の確定に考慮された内容は、本区が主張してきた、廃棄物処分の区の関わり方、中央防波堤埋め立て地への道路、橋梁の整備や、電気、ガスが江東区側から供給されているなど、つながりが考慮されており、本区の主張内容が大方認められたものと認識しています。しかしながら、この土地が区民の犠牲の上に造成され、本区が全島帰属を主張してきた経過を踏まえれば、一坪でも宅へ行くことは無念の思いであることには変わりなく、十分に満足できる結果ではないと受け止めています。とはいえ、東京2020大会前の早期解決を図るという大義があります。両区の協議で折り合いがつかず、東京都に調停を依頼した以上、この結果については両区が受け入れなければならないものと認識しています。一日も早く境界線が確定して、将来、都民、そして江東区民のためにこの土地が開発され、利活用できることを期待しています。40年以上の長きにわたり結論が出なかった本区の重要課題がようやく前進し、ここまでたどり着いたことは大きな成果です。何としても次のステップに進むため、引き続き区議会と行政が一丸となって、早期解決に向けて取り組んでまいります。9、難病相談、各保健相談所で、気になる悩みは気軽にご相談を。各保健相談所では、神経内科の医師と理学療法士による個別相談を行っています。歩き方がおかしい、転びやすい、手が震えるなどの症状がある。診断がつき治療をしているが、生活や療養の仕方が知りたい。 病気や薬のことを知りたい。家でできるリハビリの方法を知りたい。このような時は、各保健相談所の難病相談をご利用ください。申し込み、お住まいの地域を担当する保健相談所へ、予約制。問い合わせ先、城東保健相談所、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファクス 3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファクス 5632-2295、城東南部保健相談所、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006。
10. 豊島橋の撤去工事が完了。新しい道路は11月8日水曜開通。この度、豊島橋の撤去工事が完了し、新しい道路の開通は11月8日水曜14時頃を予定しています。長期間にわたり地域の皆さんにはご迷惑とご不便をおかけしました。今後も便利で快適な道路交通網の整備を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、道路課橋梁係、電話 3647-9684、ファクス 3647-8454。 11. 税を考える習慣。テーマ、暮らしを支える税。11月11日土曜から17日金曜。国税庁では11月11日土曜から17日金曜を税を考える習慣と定め、各種の広報・広聴活動を行っています。所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分。11月30日木曜は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税の納期限です。なお、予定納税減額申請の提出期限は11月15日水曜です。相続税について申告が必要な方の相談はご予約を。多くの問い合わせや申告相談等が寄せられていることから、申告の要否判定までは従来通り窓口で対応できますが、申告が必要な方の申告相談、申告書の作成は行いません、は相談日指定の予約制になります。税務署に電話で事前予約をお願いします。なお、国税庁ホームページの相続税の申告要否判定コーナーをご利用いただくことで、自宅等でも簡単に申告の要否判定を行うことができます。ホームページ、https://www.nta.go.jp/。納税証明書の交付はオンライン請求がお得。納税証明書の交付を自宅等のパソコンからオンライン請求すると、手数料は1税目1年度370円です。通常400円。詳細は e-tax ホームページをご覧ください。ホームページ、http://www.e-tax.nta.go.jp/。問い合わせ先、江東西税務署、電話 3633-6211、江東東税務署、電話 3685-6311。 12. チャイルドシートレンタル、児童幼児用自転車ヘルメット購入、斡旋を実施、ぜひご利用を。道路交通法では、6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務付けています。また、13歳未満の児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。チャイルドシートレンタル斡旋。 今年行われた全国調査では、6歳未満の子どものチャイルドシート着用率は 64.1% で、昨年を下回り、着用率の向上が課題となっています。チャイルドシートは子どもの体格に合ったものを適正に取り付けて使用することで、事故発生時の被害を軽減することができます。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など計14種を取り揃え、通常料金より最大 25% 引きでレンタルすることができます。また出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際すぐに使用できます。専門業者がご自宅までお伺いして無料で取り付け、適切な使用方法を説明しますので、ぜひご利用ください。対象、区内在住の方、申し込み、電話で、株式会社アイクベビー、一般固定電話、0120-350-540、携帯電話、PHS、0484692221。なお、電話申し込み時に、区内在住であることをお伝えください。児童幼児用自転車ヘルメット購入斡旋。今年の1月から7月、区内の自転車が関与する事故は205件発生し、区内事故総数の 32.6% となっています。自転車事故による死者及び重傷者の多くは頭部損傷によるものです。自分が安全に自転車を利用していても事故に遭うことがあります。自転車の幼児座席に子供を乗せる場合も、子供自身が自転車に乗る場合も、ヘルメットを着用しましょう。区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童幼児用ヘルメット購入の斡旋を行っています。店舗により、店頭価格からの割引やポイント付与などの特典をご用意していますので、ぜひご利用ください。対象、区内在住の方、申し込み、次の斡旋事業協賛店舗へ。店名、所在地、電話の順に読みます。株式会社白川サービス、森下 1-16-11、電話 3631-7580。新興産業、白川 3-3-14、電話 3641-6478。有限会社青いホンダ、永代 2-31-9、電話 3630-1882。自転車屋リンリン門前仲町店、冬木 15-9、電話 5639-9211。中野サイクル商会、毛利 1-7-1、電話 3631-2506。自転車屋リンリン亀戸店、亀戸 6-55-17、電話 5836-1901。サイクルセンター西山、大島 4-1-7-107、電話 3638-1974。有限会社和光林業商会、大島 5-6-12、電話 3681-9221。佐藤自転車店、大島 8-42-10、電話 3682-2729。玉田林店、東砂 4-22-8、電話 3644-7737。 以上です。なお、購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、 ファックス 3647-9287。 13、一目でわかる木造住宅の耐震工法展示会。住まいの安全・耐震について学ぶ、11月8日水曜から10日金曜。今後30年以内に首都直下地震が7割の確率で発生すると言われています。昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、旧耐震基準で設計されているため、地震で倒壊する恐れがあります。地震が起きても安心して生活できるよう、住宅の耐震化について考えてみませんか。パネル、模型、耐震装置の実物などを展示し、耐震工法を紹介します。 なお11月8日水曜は、同フロアで、建築測量登記無料相談も同時に開催します。日時、11月8日水曜から10日金曜、午前9時から午後5時、10日は午後3時まで。場所、区役所2階区民ホール。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話 3647-9764。ファクス 3647-9009。14、11月は子ども若者育成支援協調月間。支えよう、輝く人の夢未来。近年、就業形態の多様化や情報化社会の発展により、子ども若者を取り巻く環境が大きく変化しています。非正規労働の若者が増加し、フリーターやニートの数も高止まり状態が続くなど、若者の社会的自立の遅れも深刻です。また、少年による凶悪犯罪やいじめ問題、児童虐待や児童ポルノ、薬物乱用の低年齢化、子供や若者が被害者になる事件の相次ぐ発生や、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある違法・有害情報の氾濫も懸念されます。このような社会情勢などを踏まえ、区と地域が力を合わせ、子供や若者が社会生活を円滑に営むための支援を継続していく必要があります。内閣府は、子ども若者育成支援に関する運動の一層の充実や定着を図る目的で、毎年11月を、子ども若者育成支援協調月間と定め、区も青少年を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進、いじめや児童虐待の予防と対応、青少年の自立・社会参加支援の促進を、地域や関係団体とともに集中的に実施しています。家庭、地域、学校、関係機関においては、子ども若者育成支援に対する理解と、各種活動への積極的な参加とご協力をお願いします。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファクス 3647-8474、15、高等おもてなしコミュニケーション講座。2020年にボランティアとして世界の人々を迎えよう。第4回、第5回、受講生募集。簡単な英会話や外国人とのコミュニケーションの基礎知識を習得するための講座です。日時、場所。1、12月1日から22日の金曜、全4回。午後2時から3時半、森下文化センター、森下 3-12-17。 2、12月1日から22日の金曜、全4回、午後7時から8時半、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。対象、定員、次のすべてを満たす方20人、抽選、結果は郵送で通知。区内在住、在勤、在学。中学生を除く15歳以上。すべての会に参加が可能。本講座の趣旨を理解し、講座の中でのグループワークなどに協調性を持って積極的に参加できる。費用、無料。内容、困っている外国人に手助けを申し出る。観光地などへの行き方や所要時間を伝える。道案内をする。観光地やおすすめのレストランを案内するなどのコミュニケーションの基礎知識の習得。中学1年生で習うレベルの英会話。締め切り日、11月14日火曜。申し込み、各会場に電話または窓口で。1、森下文化センター。電話 5600-8666。ファクス 5600-8677。2、豊洲文化センター。電話 3536-5061。ファクス 5560-0505。ホームページ、 https://www.kcf.or.jp/。 16. 江東マイタウン若年者正社員就職面接会 in 東洋。あなたの街で仕事との出会い。11月14日火曜。区では、正社員、事務系中心の就職面接会をハローワーク木場と共催します。今回は、区内近隣を就業場所とする企業10社程度の採用担当者と直接面接ができます。求人企業と求人内容、その他詳細は、ハローワーク木場のホームページをご覧いただくか、ハローワーク木場にお問い合わせください。ホームページ、http://tokyo-hellow.rk.jsite.mhlw.go.jp/list/kiba.html 日時、11月14日火曜午後1時半から4時。受付は午後1時から3時半。場所、江東区産業会館2階第4から第6展示室、東洋 4-5-18。 対象、正社員の就職を希望するおおむね39歳以下の方。費用無料。持ち物、履歴書、写真調布。面接は複数受けられますので、面接を希望する社数分ご用意ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課雇用推進担当。電話、3647-8581。ファクス、3647-8442。ハローワーク木場、事業所第一部門。電話、3643-8605。17。みんなで作る綺麗な空。アイドリングストップ。公共交通機関の利用を。冬季は窒素酸化物などの大気汚染物質濃度が高くなる傾向があります。これは冬特有の気象条件により空気の滞留が起こりにくく、汚れた空気が地表付近に溜まりやすいことなどが原因と考えられます。自動車の排出ガスには大気汚染の原因となる物質が含まれています。自動車を駐停車する際は必要のないアイドリングをやめましょう。アイドリングストップは、悪臭騒音の低減、地球温暖化の防止、燃料の節約にもつながります。また、自動車交通量の増加は、大気環境に悪影響を与えます。自転車や公共交通機関の利用を心がけ、自家用車の使用を控えましょう。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファクス 5617-5737。